創世記をですね、この学んでいきたいと思います。で、一節ずつですね、順番に学んでいきますので、どうぞ次回ですね、再来週になりますけれども、4章ぐらいまでですね、お読みください。おそらくはそこまでいかないと思いますけれども、お読みください。で、今日はですね、そこに入る前までにですね、ちょうどこう聖書の読み方、そしてこの1章、この創世記の1章から読み始めていくわけですけれども、こう遠いところからですね、こうちょうどズームをですね、このカメラでズームを当てて、この1章、この創世記のところにまでですね、こう見ていく、このようにしていきたい、イントロダクションですね、をしていきたいと思います。で、この聖書をですね、この分厚い聖書、ありますけれども、特に旧約聖書っていうのは一体どうやって読めばいいかっていうのをこう皆さんこう悩むと思うんですよね。最初のこの一章のところは神様が天と地を創造してくださったなっていうぐらいのところまでは分かるんですけども、私がクリスチャンになったばっかりの時はその後ですね、アブラハム、イサク、ヤコブの話が続いて、そこまでも物語としては面白い。そして、出エジプト記で、モーセが出てきてですね、で途中からですね、いやーこれは分からないなっていうのは幕屋の話が出てきてですね、そしてレビ記って言ったらもっと分からない、内臓がなんだかなんだかとかですね、わけ分からない話が出てきて分からなくなってしまうわけです。で、これから特に旧約を学んでいくときにとっても大切なことをですね、こう話していきたいと思います。聖書が書かれた目的、これを一言で言うと何だと思いますか。これ今まで学んでいてですね、聖書が書かれている目的ですね。でこれ書いてあるんですけれども、聖書の中に書いてあります。イエス様が、こう地上に来られてですね、2000年ぐらい前に来られましたよね。でマタイによる福音書でこのユダヤ人たちにですね、このお話になったところが出てきます。マタイによる福音書というのはユダヤ人をこう特にこう意識してですね書いた福音書なんですけれども、そしてユダヤ人の人たちはもちろん旧約聖書、私たちが今持っている旧約聖書を聖書として持っていて、でその聖書のことをこうよく、その異邦人の人たちよりはずっとよく分かってた人たちなわけですよね。で、その時にですね、ちょっとマタイによる福音書の5章を、この開いてみていただきたいんですけども、新約聖書のですね、6ページですね、新約聖書の一番最初ですね。で5章5章の17節をですね、今お読みしますね。私が来たのは立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。で18節、誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも決してされることはありません。全部が成就されます。でここで言っている立法や預言者というのは旧約聖書のことです。これを破棄するために来たのではない。よく多くの人が言います、ね、旧約聖書の神様は怖い神様だ、で新約聖書の神様は、この愛の神様だ、なんで神様はああやって人をどんどん殺したり戦争を起こしたりするのかといってですね、旧約聖書の神と新約聖書の神というのをこう分けようとしますね。でイエス様という人をですね、こう一人のこうなんていうのかな、素晴らしい愛を持った方としてですね眺めてっていくわけなんですけども、ここの箇所を読むと全く正反対のことを書いてあるわけです。破棄するためではなくて成就するためなんだって言ってるんですね。ですから旧約聖書、新約はもちろんそうなんですけども、旧約聖書というのは実はイエス・キリストのことを示している書物なんです。そしてこのような似たような箇所がですね、何度も出てきます。イエス様が十字架につけられる前も、私はですね、このユダヤ人、このやってきてユダヤ人、自分を捕らえようとするユダヤ人の人たちに対してですね、私は今この天使のですね、万軍をですね呼ぼうと思ったらいくらでもできる。で天使っていうとよくですね、私たち羽がついた赤ちゃんみたいなのを思い出すけど、あれは異教の天使なんですね。異教なんですですね、聖書に出てくる天使はですね、例えばこのイエス様復活された時にやってきただけでですね、このローマ兵がですね死んだようになってしまった。で大地震が起こるんですね、そしてダニエル書を読むとですね、天使がこう、 ペルシャの君とかですね、ギリシャの君とかつって大国を動かす天使なわけです。たった一人がそのことをすることができるぐらいの力強いもので、悪魔サタンと呼ばれているのは実はもともとはルシファーの天使だったわけですね。ものすごい力強い、でその番組ですわかりますか。だからもう一頃にやっつけることはできるんだよ。でも御言葉がこの予言が成就しなければならないから私は何もしないんだよっていうイエス様が言われたんですね。そしてルカによる福音書を見るとですね、暗い顔つきになってこのエルサレムから出てエマオの村に行くこの2人弟子がいたんですね。私たちはこの方がねメシアだと思ってずっとついてきたけれども死んでしまった、これからどうしていけばいいかわからないというふうに、途中から一体何のために何が起こったのですかって言ってですね、しらばっくれてイエス様が途中隣で歩いていらっしゃった時にそういう話を二人の弟子がしたんです。そしてイエス様が立法と預言書とそして詩ですね、この詩編とかそういう詩ですね、それをですねこの聖書全体にわたって解き明かしていったんです。でその時に彼らは心の中が燃えたと書いてある。そしてその後でしばらくしてイエス様が弟子たちの真ん中で現れて、なんであなたたちは信じることができないんですか、そしてまた立法と預言書と詩の中からご自分について書かれてあることについて解き明かして、これは実は私について書いてあって、人の子は人の手に渡されて殺されてそして3日目によみがえらなければならないのは何なのかというふうに言われたんですね。ですから旧約聖書はイエス・キリストのことを証ししているんです。それでヨハネによる福音書の、ですね、5章のところに、見ますとですね、ヨハネによる福音書の5章を、見ますと、39節にですね、新約聖書の167ページのですけど、39節ですね、こう書いてあります。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。今ユダヤ人の宗教者たちにイエス様がこのことを言って、この聖書と言っているのはもちろんここの新約聖書ではありません。そうですよね、新約聖書あるわけないんですが、で旧約聖書のことについて話しているわけですね。で永遠の命を今あなた方はあると思って聖書を調べているけど、私について証言しているんだと言っているんです。ですからイエス・キリストを証言していて、そしてイエス・キリストを知っていくことが実は永遠の命なんです。今度はですね、いろんなところ開いていきますけども、ヨハネの17章の2節をご覧ください。ヨハネの17章の2節をご覧ください。ごめんなさい、3節ですね、17の3です。ヨハネの17の3です。ここにですね、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、これイエス様が今父なる神に祈ってるんですね、唯一の神であられるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを、何て書いてます？知ることなんです。今私クリスチャンになる時に、まだなってからもですね、よく聞かされたのは、あなたがイエス様を信じれば天国に行けるチケット切符がもらえるよっていう話だったんですね。でそれが永遠の命である。でもなんかそれって変だと思いませんか。もちろん天国に行ける保証が与えられているということは素晴らしいことですけれども、永遠の命というのはそういうちっぽけなものではないんですね。ここで言っている唯一の神であるあなた、父なる神と御子であるイエス・キリストを知ることなんですね。でこの知ることというのはいわゆる頭で知ることじゃないんです。イエス・キリストっていうのはこのなんだかなんだかであって、こうなんか本で読んでですね、そしてそれで分かったっていうことではないんです。アダムがエヴァを知ったっていう言葉があります。これどういう意味か分かりますか。夫婦の関係を持つ、夫婦の中での性的関係を持つというのがこの知るということです。 で、これがイエス様がおっしゃっていることなんです。知る、体験的に知る、人格的に知る。体験といってもですね、こう感情だけではないですね。結婚生活どうですか。元契約の関係の中にいるわけですよね。そしてその時間を通して、言葉を通して、約束事を通してですね、人格的に親密に知って、その中での肉体の関係ですね。で、これを知っていくというのが永遠の命なんです。ですからイエス様が他のところで、あなたが私の肉を食べて私の血を飲めば、その人は私のうちにいて、私はその人のうちにいますって言ったんです。これ生産のことを表してるんですね。イエス様が裂かれた肉、これをですね、食べるっていうのは、その実際に食べるわけじゃない、もちろん食べるわけじゃないんですけど、そう食べて、そして私の血を飲む、これはつまり生産に預かる、イエス様の血を自分に受け入れる。そうしたら私はその人のうちにいて、その人は私のうちにいる。これ以上の親密な交わりってないですよね。人間でも持つことはできません。でも霊において可能なんです。で、自分のうちにイエス様がおられる。それだけじゃないんです。イエス・キリストのうちに自分がいるんです。これ不思議ですよね。今イエスもどこにおられますか。天にいる父なる神の右におられるんですけれども、聖書にはキリストにあって私たちは天の座につくものとされましたと、エペソの手紙の2章に書いてあります。だから私たちが祈った祈りっていうのは、なんか天使を運んでてですね、またマリアさんに届いてとか、なんだか、そしてイエスキリストに行くということではなくて、神の御座に直結してるんです。だから大胆に神に近づくことができるようになってるんです。なぜかというと、キリストのうちにいるからなんです。そして、神様、私罪を犯してしまいました、もう神様から今離れてしまってます、ああ神様ごめんなさい、私神様怒られてますって言ってですね、ついて調子いい時は、私は今日はもう祈りました、ちゃんとね、朝祈ってですね、聖書読んで、でいつもこうやってアップンダウンクリスチャンということは一切ないんですね。キリストのうちにいるわけなんですから、神様が私たちを見るときはキリストを見てくださってます。だから正しく傷のないもの、汚れのないものとして私たちを見てくださってますから、私たちは神様のところに大胆に近づくことができる。これが知ることなんです。永遠の命なんです。そしてこれが私たちが聖書を学んでいく目的なんです。イエス・キリスト、たった一人の方を知っていくというのが、この聖書が書かれている唯一の目的なんです。ですから聖書の中に夫婦関係が出てくるんです。神とイスラエルとの関係、また神と教会との関係が出てきます。で、そこで、聖書の中には教会とキリストとの関係というのが、花婿と花嫁との関係に例えられているんですね。だからちょっと私ちょっと試してみました。結婚をですね、結婚されたばっかりの方もいらっしゃいますけどよくわかると思いますが、まず、こう紹介、まあ、お見合い結婚だとしてみましょう、ね、こう結婚紹介所に行ってですね、このプロフィールがあって、いろんなことをこう知っててですね、そして、あ、この人はこういう人なんだということを、この情報を得ます、ね、そして実際にその人に会います。そしてその人に会って、そしてお見合いをして、あ、じゃあこの人と結婚しようと決めたらですね、結婚式の準備をしですね、まあ、婚約式を挙げてですね、結婚式の準備をするときに、その他の人にその自分の伴侶をこう紹介するわけですよね。そして説明をしてって、そして晴れてその結婚し、そして夫婦関係の中に入っていくわけです。で、その夫婦関係というのはもちろん肉体も含むその夫婦関係だけですけども、で、これを実は聖書は順番としてたどっています。旧約聖書というのはまさにプロフィールです。メシアはどのような方か、これがどんどんどんどん鮮やかになってきます。そしてある出来事を通して、ある人物を通して、またその旧約における生贄の制度とか、いろんなことを通して、メシアとはどのような方かということをどんどんこう集約されて、収束されていくんです。こうなって、そして福音書でアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、キリストが肉体を持って現れてくださったんですね。実際の人物が現れてくださったんです。そしてこの方に出会って、復活によって弟子たちはこの方が神の子でキリストであることが分かってですね、それで述べ伝えるわけ、紹介していくわけです、他の人たちに。それが 使徒行伝または使徒の働きと言われるところですね。そしてこのイエス・キリストはどういう方かという説明が書簡とか手紙の中でなされています。ですから教会に書かれているんですけれども、あそこでイエス・キリストがどのような方かということが詳しく書かれているんですね。例えばこの、手紙のですね、一番初めの手紙がローマ人への手紙ですけれども、そこにこう書いてあります。一章の二節ですね。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されていたもので、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですと言って、イエス・キリストがどのような方なのかをもっとこの霊的なサイドからもっと深くですね、この説明しているのが手紙になります。そして最後が黙示録です。黙示録はそこには子羊の妻である都を見せましょうというところで終わるんです。天にあるエルサレム、天から下ってくる、つまり天国ですけれども、そこで妻になっているんですね。実際にその夫婦関係の中に入るのがその天のエルサレムです。まあ、葬式の時によく読まれるんですけれども、もはや死もなく苦しみもなく叫びもなくっていうふうに書いてあるんです。そしてそこには何書いてあるか、神の幕屋なんだって書いてあるんです。人が神と共に住むんだ。でその都の中にはもはや太陽がないんだ。なぜかって言ったら神の栄光がもうすでにそこにあるからなんだ。神殿がないんです。なんでか分かりますか。もう神のうちに自分がいるからなんです。その住んでいる人たちがいるからなんです。これが永遠に続くんですね。でこれが最終的な完成、この最後のこの21章22章のところにこの完成されている言葉が書かれているわけなんですね。でこのように聖書を読んでいくといいわけなんです。その他の読み方というのはですね、もちろんいろんな読み方ができますけれども、ある人は文学的に読んでいくし、ある人は科学的にね、ここのね科学的な事実もちろん大事ですよね。聖書はこれ私たちはこの科学的にも歴史的にも事実が書かれているわけですけど、もちろんそれも大事ですけど、で一番よく読まれるのは宗教的に読んでいきますよね。こうすべきだ、ああすべきだ、こうやっていくべき、ああやっていくべき。でも違います。自分が信じていて、そして自分が愛しているイエス・キリストをもっとよく知っていく、もっと深く知っていって、そしてその親密な関係の中に入っていくために書かれているのがこの聖書なんです。そして旧約聖書がそのプロフィールみたいな、そのキリストが証言されていて示されているというのがこの旧約聖書になっていきます。そして旧約聖書っていうのはですね、この目次を見てください。この旧約聖書の次のページですね。いろいろ出ていますね。最初に創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、それからヨシュア記っていうに少しこの空いてますね。ここね、旧約聖書のね、こっちがいいかもしれません。違うんだ。そうなってるんですね。いいです。いいです。目次見ればいいですよ。ね、目次でね。で最初に5つの書物があります。ね、でそれからヨシュア記からエステル記までが、このまた一つの区切りになってて、イオブ記からこの画家までが一つの区切りになってて、イザヤ書から、このダニエル書が一つの区切りになってて、ホセア書からマラキ書っていうのが区切りになってますけども、最初の5つの書物、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を、これをよくモーセ五書と呼ばれます。なぜかというとモーセによって書かれたからです。でこのモーセ五書、立法と言われる箇所なんですけれども、ここが結構難しくてですね、大変だって敬遠されるんです。立法なので掟なんですよね、いろいろ書かれてますから。でもこれが全ての土台になっています。もちろん初めに書かれてますから、そうですね、初めから全てのものを成り立っていくわけですよね。初めに書かれているこのモーセの五書が土台になっています。そしてこのモーセの五書の中に実はイエス・キリストのことが明かしされていて、福音のことがこの目に見える形で現れているんです。 スキリストとクリスチャンとの関係、神様と自分との関係についてが目に見えてこの分かってくるんですね。実は新約聖書というこの言葉はですね、実は旧約聖書の言葉のもうほとんどがこの旧約から来てるんですね。新しいと言ったら何が新しいかと言ったら、パウロがギリシャ文化というか、そのヨーロッパの方に宣教に行ってですね、その聖書の知識がほとんどない人たちに対して、例えばこのオリンピックの選手の例えを用いたりですね、このそういうふうに出てきますけれども、基本的に旧約聖書に書かれてあることがそのまま書かれてあるのが新約聖書なんです。で、この元になっているのがこの旧約聖書なんですけれども、この旧約聖書に出てくるこの話というのが、実は新約聖書で言われているこの福音が目に見える形で出てくるんですね。まあ、例えば分かりやすい話をしたら、後悔が分かれる話、皆さんご存知ですか？有名な10回の映画にもなってますよね。で、これはですね、バプテスマを表しているっていうのに聖書に書いてあるんですね。この新約聖書の古いこのエジプトでの生活が葬られて、そして新しいキリストにある生活が始まるんだということが表れているということがですね、この現れているんですね。だから今子供に、実は私毎週も土曜日にですね、子供たちに聖書を教えているんですね。創世記から順番に教えてますけれども、実は新約聖書よりもですね、旧約聖書の方がイエス様のことを伝えるのが伝えやすいんです。というのは目に見えるんです。はっきりとしてるんです。具体的なんです。例えば皆さん、あがないって何だか分かりますか？とか食材とかですね、あと何ですか、性別という言葉とかですね、出てきますよ、新約聖書にたくさんですね。難しいですね。でもこの旧約から出てる言葉なんですけども、これが目に見える形ではっきりと現れているんですね。で、このモーセ五書について一つ一つ説明していきます。最初は創世記です。創世記全部読まれたことある方は、ここで手を挙げてください。読まれたことありますか？ですか、ですね、いや、これから読んでいきますからいいですよ。ですか、創世記はまず天と地が作られる話から始まって、で、人が作られ、アダムですね、そしてエヴァが作られて、そして罪を犯します。で、それからエデンの園を出なければいけないというところから始まっていくんですね。そしてその後でこのノアの箱舟を作ってですね、洪水が起こって、でバベルの塔というのがあってですね、そしてそのバベルの塔によってこの言葉がバラバラになって、今もともとは一つであった言葉が今いろんな言葉が出ていると。でそれからアブラハムという人が出てきます。で、ほとんどがそれに裂かれているんです。アブラハム、その息子のイサク、その息子のヤコブ、その息子のヨセフの生涯で創世記が終わります。で、その時にエジプトに移ったんです、イスラエルの人たちが。で、そこでたくさんになって、そこから奴隷状態になってしまうんです、エジプト で。その時に生まれたのがモーセなんです。で、そのモーセがを通してエジプトから出ていくという話が出エジプトです。で、そしてシナイ山というところにまで彼らが移動していきます。この山ですね。で、そこで神様からいろいろなこのお話を聞いていくんですね。この幕屋の作り方とか、幕屋というのはこの幕でできた家ですね。家っていうか、その神様が住まわれるところ、住むところなんですけども、それも、まあ、いつか話してみてもいいですけども、幕屋があって、そしてその幕屋の説明が終わって出エジプト記が終わります。でも、その幕屋ができた後に神様がですね、今度モーセにまたバーって語り始めるんです。で、その幕屋の中で何を捧げていけばいいのか、動物ですね、牛とか羊とかヤギとかですね、あとはどうやって清めて、手で洗って清めていけばよいのかとか、そういういろいろな掟、そのやり方がレビ記に書いてあります。レビ記ですね、次の3つ目ですね、このレビ記があります。そしてそれを神様が語り終わって、ではこのシナイ山から出て約束の地、アブラハムとイサクとヤコブに約束したあのカナン人、今のイスラエルがあるところですね、そこに戻りなさいと、行きなさいというふうに神様が命じられるわけなんです。それで約束の地に行く、その旅路が民数記に書いてあります。なんで民数記っていうか、まずね、人数を数えたんです。イスラエルのための人数を数えて、それで民数記と呼ばれます。そして約束の地のところまで、この直前のところまで行ってですね、このヨルダン川のこのすぐそばのところまで行って、でそこでモーセが死ぬ直前に 説教を垂れるわけですよね。最後に死ぬ直前の本当に伝えなければいけない、イスラエルに伝えなければいけない言葉を伝えます。でほとんど前に語ったことと似てる、同じなんですけれども、もっと強調しているのは神を愛しなさいと、心を尽くして思いを尽くして力を尽くして主なる神を愛すの、これ有名な言葉は、これ新明記から来てるわけですけども、愛していきなさいと、そして聞いていきなさい、守りを行っていきなさいというこの勧めの言葉になっているんですね。これが新明記なんです。でこれがモーセ五書なんですけれども、一つ一つにとっても大切な意味があります。創世記は約束について書いてあります。あ、その前にですね、じゃあこのモーセ五書のテーマっていうのをですね、ちょっと開いてみて、創世記の12章を開いてください。てかこれはですね、聖書全体のテーマって言ってもいいかもしれませんが、これを今中川先生の本読んでるんですけども、壺って言ってましたね、彼はね、これ壺になる箇所なんです。12章ですね、ごめんなさい、創世記の12章ですの1節から3節までです。後主はアブラムに仰せられた、これアブラハムのことですね、アブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすればあなた、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとありますけれども、祝福しますよというのがここで書かれている、まあ、祝福分かりますよね、意味豊かにするということで、その正反対の言葉、その反対の言葉が呪いですね。その豊かになるとか、そういう、そういうものがない状態がこの呪いです。でも私はあなたを祝福しますよ。でこれがモーセ五章または聖書全体のテーマになっているわけですね。神から祝福を受けますよと、エペソの手紙の1章の1節かな、1節か2節にこう書いてありますね。あなた方はキリストにあって天にある霊的祝福をすべて受けたのです。霊的祝福をもって祝福されましたと書いてあります。ちょっと待って、そんなに私祝福されてるように思えないんですけど、祝福されましたって完了形で書かれています。エペソ書を学ばなきゃいけないんですけど、そうするとですね、どういう祝福なのかって学ばなきゃいけないんですけども、祝福されたんだよと、祝福するんだよと、これがテーマになっていてですね、でそのことについて創世記は約束が書かれています。あなたは祝福されますという約束なんですね。そしてこの創世記の終わり、この終わってですね、出エジプト記はですね、祝福とは裏腹の正反対のエジプトでの奴隷状態になっています。でそこから救われるわけですね。これをあがない出すっていう難しい言葉を使ってもいいんですけども、あがない出されるわけです。その奴隷になっている状態からこっちに取られて、そして神様のものになるんですね。これをあがないと言いますけども、もっと後で詳しく説明します、いつか説明しますが、そしてこれによって救われるわけですよね。でこれが出エジプト記のテーマです。その奴隷状態から救われて神様の祝福を受けることができる立場に移されたんだということがここに書かれていることなんです。そしてレビ記においては、私は聖なるものであるからあなた方も清くなりなさいということが書かれて、これがテーマなんです。私は聖なるものである、聖って分かりますか、聖書の聖ですね。でこの聖書っていうのと、いわゆる清潔の聖の清、三髄と違いますね。どう違うかというと、この聖というのは一言言ったら神のものという意味です。覚えておいて、この神のものにされるということが聖なるものとされるという意味です。例えばこの机がですね、教会だけのものに使われる、神のものだけに使われるって言ったら、聖別される、机が聖別されるっていうふうに言うことができるわけです。 じゃあなんで聖書って言われてるかって言ったら、書物はたくさんあるわけですよね。ここにはたくさんあって、まあ、中島さんの本置いてもいいですけど、中島さんの本と律子さんの本とこの本との違いは何ですか。信仰の本でありますけれども、神の言葉そのものではないんですよね。こっちは神の書物なんです。神のものなんです。だから聖書なわけです。これが聖という意味です。だから私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものとなりなさい。つまりこれを一言で言ったら、救われた後の生活です。救われた後にどのように歩んでいくのか、いわゆる祝福というものを本当に自分のものとしていくにはどうやっていけばいいのかということが書かれているのがレビ記です。そしてそこから実際に約束の地、今教えを与えられただけですよね、レビ記においては。でもそれから実際に約束の地に向かっていくのがこの砂漠での話なんですね。でそこでですね、イスラエルの民が不平をもうどんどんどんどんですね、このブツブツブツブツ言ってですね、とうとうですね、その約束の地に入る前に、私はもう行かない、私たちは行かない、もうエジプトに戻るって言ったんですね。それで神様が裁きをして40年間、本当はですね、2週間ぐらいで行くことができる約束の地が40年間さまよっていたんです。そこで20歳以上の大人たちがみんな、そこで、まあ、死んでって、その若い人たちだけが約束の地に入ることができるんだと、これが民数記に書いてます。でここでは民数記ではこの世での歩みが書かれているんです。いわゆる奉仕って言ってもいいかもしれません。もっと具体的なことが書かれています。清く歩む、分かりましたって言ってもですね、会社に行かなきゃいけないですね。あと家庭の生活、クリスチャンじゃないですね、家庭の中に自分が一人だけクリスチャンという人たちもたくさんいるでしょうですね。で教会生活、具体的な奉仕がありますね。で聖書の学びの中では、また礼拝の中では、このですね、クリスチャン用語を使ってですね、このなんかいかにもクリスチャンらしく振る舞うんですけれども、次の日になったらですね、全然違うことをやっているということはしょっちゅう起こるわけなんです。で具体的にですね、イスラエルの民と同じように私たちもその、この世の中に生きているわけですから、そういうこの自分の古いものがですね出てきてしまうということはもうしょっちゅう起こるわけですね。ですから奉仕、またはこの世での歩みというのはこの民数記に書かれています。そして最後にですね、申命記なんですけど、ここでは神様を愛することですね。だから実際に行っていくこと、実際に神様に言われていることを愛して、神を愛するがゆえに私は行っていきますということをですね書いてあるわけです。ですから約束があってですね、あなたはイエス・キリストを信じれば永遠の命を持つよという約束、私たちも与えられてその福音の約束を信じて、そして救われたわけですけれども、その約束というのが創世記に書かれていて、そして出エジプト記はまさに救いです。だから救いについて分かりたいと思ったら、創世記、出エジプト記を学ぶと鮮やかに分かります。私は救われてないんじゃないかなというふうに悩む必要がなくなります。でそういうふうに悩んでいるイスラエルの姿も出てきます。エジプトに戻ろうとか、エジプトが良かったとか言ってですね、でもそれも創世記もし終わったらですね、もっと続けたかったら学んでいくことができますけども、出エジプト記がそうなってるわけです。そしてレビ記が、あれクリスチャンだったら何やっていけばいいのかな、私もですね洗礼を受けた後に何やっていけばいいんですかって言ったんです。伝道していけばいい、伝道もう分かんないですって言います。クリスチャンになったら礼拝をするんです。もう礼拝といってもその日曜日の朝の礼拝だけではなくて、毎日が礼拝になっていくわけです。清め分かたれた生活になっていくわけですね。で、それがレビ記に書いてあって、そして実際の教会生活が、この民数記に書いてあって、そして、この最後の進めがですね、神を愛していくというのは申命記に書いてあって、読んでいくと本当に面白くなります。そして今までイエス様は、私は救われたしイエス様のこと好きなのに、なんか分からない、どうやってクリスチャンとして生きていけばいいのかが分からないという、もやもやとしたものがどんどんどんどん分かってきます。目に見える形で分かってきます。特にこの創世記は信仰について学ぶことができます。約束を信じていく、信仰とは一体何なのかですね。信仰によって義と認められた、また信仰によっては始まり、信仰によって完成するんだとパウロは言いましたけれども、その信仰について学んでいくことができます。 でこれでモーセ五章の説明、今ズームがですねここまで来ました。でさらにいきます。今度は創世記の中での話に入っていきます。今までですね創世記、私このアメリカ1997年までアメリカにいてですね、でこれから日本に戻って宣教の働きをしていくんだなとですね、これ思って、で何からやっていこうかなって創世記からやっぱりやっていこうと思ってですね、創世記読み始めたんですね、全部バーって一気に。ガレージセールってアメリカですね、引っ越すときにですねこの自分がいらなくなったものをですねガレージのところにこの駐車場ですねやって、そして人が買いに行くんですね。でそのガレージセールをやりながらですね、誰もあんまり来ないからこうやってずっと読んでいくんですね。で分かってきたのが、天地創造についてはよく知ってる、うん、アダムとエヴァ罪を犯したっていうのをよく知ってる、でノアの箱舟、ね、知ってる、ね、でそしてバブルの塔もよく知ってた。でアブラハムの話になってなんかよく分かんなくなってきてですね、でもよく読むと12章から50章まではアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの話で埋まってるんです。たった1章から11章までしかその自分がよく知ってる話はそれだけしか紙面が割かれてないんですよね。でたった一人のこのアブラハムという個人の生涯が描かれてるわけなんです。それでかなりの紙面が割かれていているわけなんですね。でそういう見ていくとですね、私あれ今までちょっと偏った見方してたなって思ったんですね。もっとこう全体としてじゃあ創世記は何を伝えたいのかっていうのを見ていく必要があるなと思って、この発見したのがさっきの創世記の12章の1節から3節だったんですね。ここが分岐点になります。ここが創世記を理解するのであればここが大事なんですね。ここが分かれば他は全て分かります。1章から11章まではじゃあ何かといったら、このさっきの私があなたを祝福するよというふうに神様が語りかけるその経緯が書いてあります。なんでその祝福を与えるその一つのアブラハムという人物を選ばれて、そこから国民を出してイスラエルという民族を出していくわけですね。それ、そのアブラハムを通して全世界を祝福するという計画を立てるように至ったのかについて書いてあります。1章から11章までか。そしてアブラハムがその信仰とは一体何かっていうのを教えてくれます。アブラハムが信じて神を信じることによって義と認められたって書いたんですけども、信じていくって一体何なのかが書かれています。で今度はイサクが来ますね。でまたヤコブがやってきますけども、ほとんど同じこと書いてあるんです。アブラハムの時とその約束を受け継ぐことが書いてあるんです。イサクにも同じ言葉が語られています。この今この12章を読んだ12章の言葉、そしてヤコブにも同じ言葉が継承されて語られていくんですね。でどのように継承されていくかということがついて書いてあります。そしてヨセフのところに行くとその継承の言葉はないんですね。でなくてエジプトに行っちゃうんですね。ヨセフを通してイスラエルの人たちがみんなエジプトに移ることになります。でこれはまあ、簡単に言ったら出エジプト記の準備って言ったらいいかもしれません。そのエジプトに行くまでのその備え、あがないの備えについて書いてあるんですね。でこうやって読んでいくことができるんです。でこれから学んでいくのがその1章から11章までのそのなんで祝福するという言葉にまで至ったのかの経緯について見ていくわけです。でこれも3つに主に分けることができるんですけれども、ですね、1章から4章までが天と地が創造されて神様が素晴らしいんだって言って祝福している、その創造における祝福と神様の言われていることを守らなかった、言うことを聞かなかったアダム、罪を犯したアダムから発生した呪いについて見ていきますですね。せっかく祝福したのにも呪いがあります。でも神様面白いんですね。セツっていう子を神様はお与えになったんですね、そのアダムとエヴァの間に。でそれを通して神様を信じる子孫がこの系図が書いてあるんですけども、けれども次にですねノアの時代になった時にはもうみんなが堕落したって書いてあります。考えることがみんな悪いことだらけなんだ、これやり直さなきゃいけないなって神様お考えになりました。それで洪水を起こすんですね。で、ノアとその妻と息子3人とその息子の3人の妻8人だけが箱舟に乗っていることによって生き残って、もちろん動物 有名な話を覚えてますね。一種類ずつの動物、オスとメスがそれぞれ乗って、そして新しい世界になるんです。でまた神様が産めよ増えよ地に満たせ、地を満たせって言って祝福するんです。やり直しなんです。子孫におけるこの祝福と呪いがですね、この、5章から、9章までに書かれています。そしてですね、10章に入るとですね、またこの系図が出てくるんです。なんだか系図って分かんないなと思うんですけど、学んでいくとですね、系図っていうのがすごく面白いことが分かってきますけれども、系図が出てくるんですが、系図といっても今度は民族の系図になってきます。ノアから一つの家族ですよね。でも今たくさんありますよね、民族ね。白人と黄色人種だけでも全然違いますよね。でも黄色人種の中でも韓国人と日本人、中国人もいろんな民族が出てきますけど、それの、元になっているものが10章に書かれています。で神様祝福してくださったんです、そうやってね。けれどもバベルの塔によってですね、いや私たちは地には満ちないよって、いろんなところに行かないよ、一つのところに集まって神に反抗する、私たちが自分の名を挙げるんだよって言ってですね、神に反抗しちゃったんです。それで言葉をバラバラにしていきます。それで民族がどんどん出てて、そして世界に散らばっていったんですね。ここに例えば韓国人で日本語を話せない韓国人の人がいますよね。そしてここに何も話せない英語のアメリカ人がいるとします。そしたらおのずとどうなるか分かるんですけれども、日本人の人は日本人に集まって、韓国人の人は韓国人に集まって、アメリカ人の人はアメリカ人に集まりますよね。散っていくわけですよ。どんどん散っていって、民族として世界中に散っていくわけです。でこのようにある意味で呪われたって言ったら変ですけれども、言葉がバラバラにされてしまったような状態になってしまいました。で次に出てくるのが、その一つの民族を通して神様、私はあなたを祝福するよっていう話になっていくわけです。がこれが12章で始まっていくわけです。というふうに祝福しようとする神様がいて、そして神様の言っていることに従わない人間がいて、それによって、呪いがあって、けれども神様は何とかして人間をどんどん祝福してこようしようと、いつもこの人間がですね、こうちょうどなんていうのかな、悪さする子供をですね、何とかしてですね、この立て直そうと思ってですね、神様はいろんなことをして何とかして人間をですね、ご自分のもとに引き寄せようとする神様の努力の歴史というのがこの、書かれているわけなんですね。でそれをこれから学んでいきたいと思います。で今日はですね、一章の一節は次回にすることにして長くなりますので、これで終わりにしたいと思いますね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました、このイントロダクションを学ぶことができて感謝します。キリストにあって、あなた方は天にある、そして霊的祝福をすべて受けたのですとありますけども、これから祝福について学んでいきます。主よ、どうぞ私たちが、イエス様が、私が来たのは、羊が命を持ち、そして豊かに持つためであると言われましたけれども、本当にこの豊かにこのなっていくということについてどんどん学んでいくことができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。